サポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
皆さんこんばんは、スキャンダルドラムのリナです。リナのソロ企画2回目はリナのハローワールドボンジュールフランスということで、こんなタイトルつけてくれてたんや。かわいい、ありがとうございます。夏休みね、ちょっといただいてフランスに旅行しに行ってたんですよね。その様子をお届けしますということで、ゆっくり思い出話しながらじっくり振り返っていこうと思います。そう、これまでも何回もね、ツアーでも毎年海外に行ってるし、コロナ禍以外はね、プライベートで行くこともあったんですけど、プライベートで海外旅行するのが意外と思い返してみると6年ぶりぐらいだったんですよね。結構間空いちゃったなっていう感じで、久々だったのでいろいろね、こう新しい気持ちで楽しめた旅行でした。そう、 YouTube も動画いろいろ回してきて3本ぐらいもうアップしているので、そっちで見てくれてる方もいるかなと思うんですけど、あのキャッチアップでもね、あのいろいろ裏話など話していけたらなと思っています。いろいろこう質問用意してくれてるんですけど、どうしてフランスだったのか。これはね、あのやっぱりいろいろ海外今まで行かしてもらってきましたけど、一番好きなの、シンプルに。何が好きって言われたらちょっと答えるの難しいんだけど、もうシンプルに街並みがめちゃくちゃタイプっていうのと、全部がこう揃ってて全体がレトロな雰囲気とか、なんかね、こう街の、あの景色を保つための効率とかもすごい特殊で、あのほとんどクーラーがついてないんですよね。あのお家の中にもやし、電車とかバスとか本当にね、扇風機とか窓を開けてなんとかこう暑さをしのぐみたいな暮らし で、それなんでかっていうと、ベランダとかに室外機を置いたらちょっとあの景色が整わないじゃないということでルールになってるんですよ。なのでそういう生活をみんなしてるって感じなんだけど、まあクーラーあるお家もあるっちゃあるんだけど、そうそう、本当にね、こう見た目、その街のビジュアルのこだわり方がすごいっていう、そこもなんか面白いなって思うし、素敵だなって思うところの一つですね。めちゃくちゃ厳しい京都みたいな感覚。京都もね、コンビニの看板の色が違ったりするもんね。そうね、そういうのもすごい面白いなって思うし、だからちょっとぐらい暑くても我慢して美しさを保つっていう考え方なんですよね。それってすごくない？そのルールにさ、みんな従えるっていうのも、まあそれが当たり前だったら普通になっていくんだろうけど、もう面白いなと思うところの一つだし、だからもう築100年以上みたいな建物が、まあ、一般的普通なんですよね。なのであのもうナチュラルにヴィンテージ感がある街並み、建物という感じで、その古いものを大切にして、それがクールだよねっていう感覚を持ってるっていうのもすごく好きで、そこにこうそういう街並みに入りながら生活できるっていうのはすごいね、自分にとってあのスペシャルな体験なんですよね。で今回は、10日間ぐらい全部でいましたね。行き来する時間含めたら12日間っていう感じで、あの大阪の友達と行ったんですけど、その子は関西から飛行機乗ってきて、私は東京からやったんで、上海で合流して乗り換えして、でパリに行って、でそっからもう一つ乗り換えしてニースっていう南フランスの方に行ったんですよね。でニース行くのは初めてだったので、なんかね、パリとまた全然違う雰囲気があって、 もうみんなバカンスしに来てるから、もうなんかゆったりムードなの、すごい。もうそこにいる人たち全員が。でパリとかだと買い物行こっかなとか、ショー見に行こっかなみたいな遊び方をしたくなるんだけど、ニースはもうのんびり、あの好きなご飯食べてビーチで何時間もいましょうみたいな休むという遊び方っていう感じになって、それもとっても贅沢に感じたな。どっか行くとか何かするっていうことだけじゃないよな、楽しみ方って、ってすごく思いました。なんか10日間あったんだけど、ほぼ何をするかは決めてなかったですね。その日朝起きて、今日は何しよう、どこ行こうみたいな感じでいました。で、あ、そうそうそう、飛行機の手配とか入国とかね、手続きも自らって書いてくれてるんですけど、そうなんですよ、今回は全部自分でやってみました。でさ、これすごい恥ずかしいんだけど、なんかね、飛行機のチケット取るのも初めてだったんですよ、私。国内でも取ったことがなくて、全部ね、今まではこう事務所のスタッフさんにサポートしてもらってて、チケットを用意していただいて、はい、この日この日この時間にこれに乗ってねっていう感じで、で着いたらもう車が手配されてて、会場まで運んでくれるみたいな、なんて贅沢なという、旅しかしたことなかったんですよね。そうそうそうそう、だから今回の旅の目的の一つは、まあお休みしに行くっていうのも当然あったんだけど、自分でやったことないことをちゃんと、当たり前のことを普通にやってみるっていうことをしたくて、結構それもこう大きいトピックスでしたね、自分の中では。うん、本当当たり前のことなんやけどね、泊まるとこ自分で探して予約するとかもね。うん、ありがたい環境すぎて、本当にプライベートの旅行もすっごい今までサポートしてもらってたから、うん、それだけじゃダメだって思ったんですよね。そうそうそう、だからそれできたのもすごい良かったな、本当に良かった。だからパリに着いて、ニース着いたらもうロストバゲージしてたんですよキャリーケースがなくて、私ので、どうなるんですかって聞いたら、パリまでは運べてるから1時間半ぐらい待ってくれてたらニースに着くよって言ってくれて、あ、もうすごいラッキーだなと思って、本当にね、1日2日バックないまま旅なんとか過ごさなきゃいけないっていうケースもあるので、うん、1時間半ぐらいなら全然ラッキーだと思って、空港で待って、でなんとかキャリーケースゲットして泊まる場所に移動したんだけど、で、まあ、ツアーの時とかだったらもうみんなでバスでホテルとかまで移動しちゃうし、今までの旅行もそっからタクシー乗っちゃったりとか、まあ一番疲れない方法で泊まるとこまで行くっていう感じだったんですよね。めっちゃ贅沢だよね。そうだけど、今回は空港からトラムっていう電車みたいなのに乗って、チケットの買い方もどうやってどこで買うの何円なのみたいな感じになりながら買って、で それもすっごい特殊だったんだよな。一駅二駅ぐらいまでは無料なんだけど、そっから料金が発生してみたいな感じがあったりとか、もう分からへんってなりながらも、なんとかこう携帯で調べながら、なんとかなんとかたどり着いて、で今回はホテルじゃなくてエアビーに泊まろうと思って、でニースは1週間ぐらいいたんですけど、1週間の間にニースの中で泊まる場所を変えたいなと思って、ニースで2つ部屋を予約してみましたね。1つ目はこうテラスがある、かわいい感じの部屋で、でそこで自炊しながら生活するって感じでした。だから着いてすぐスーパーに行って、食材をこう冷蔵庫にいっぱいこう貯めて、ご飯作って テラスでなんかご飯食べてっていう感じだったな。で、日本から持っていける食材も持っていて、チンするご飯とかパックご飯とか、あとお蕎麦とかそうめんとか持って行ったり、だし系コンソメとかなんかつゆ系とかも小分けにして持って行ったりしましたね。現地の生野菜とかプラス持ってきたものとかを消費しつつ生活するっていう感じでした。なんかね、外食ももちろんこうリッチな気分になって楽しいんだけど、スーパー行ってちゃんとある程度節約しながらその街に暮らすように過ごすっていうのも、それはそれでお金を使う贅沢じゃない、経験値をすごい貯めるっていう贅沢ができて、私はもう今回の過ごし方大正解だったなと思いましたね。うん、なんだろうな、失敗したりわからないことにぶつかってみたり、うわーみたいになる経験がもう嬉しすぎてそう、自分に足りてなかったものこれだって思ったし、うん、本当になんか、うん、刺激になるし成長できる旅だった気がするな。すっごい楽しかったな。なんかね、野菜とかもめっちゃ大きいしめっちゃ安いの、日本より。うん、ズッキーニとか3倍ぐらいあるよ日本の。帰国してからズッキーニ見た時ちっちゃくて可愛いって思ったもんね面白かったな。スーパーほんと楽しいですよ。海外の、海外旅行行く機会あったらスーパー行くのすっごいおすすめです。そうだな、現地の方とのコミュニケーションはどのように。そうですね、まあなんか全然英語もフランス語も全くペラペラじゃないので、困ることでも意外とないんだよな。なんとかなるんですよね。フランスの方ってやっぱ英語あんまり喋ってくれないみたいなのって時々いろんな場所で聞いたりするじゃないですか。でも私全然そういうことじゃないなと思ってて、でもすごいね、自分の国の言葉とかスタイルとかすごく大切にしてる人たちなのは確かだから、それってめちゃくちゃ素敵でかっこいいことだなって自分は思ってて、なんかどちらからも歩み寄ることが大事だなって思うんですよ。なんかパン屋さんとか入った時にちゃんとボンジューって言いながら入るとかで、私も入った時点でアジア人ってわかるじゃないですか。でその時に多分アジアのどっかの国から来てる女の子だけど、自分の国の言葉で挨拶しながら入ってきてくれたなっていうことでちょっと心の距離が縮まるんですよね。やっぱ日本だとさ、あんまりこんにちはって言いながらお店入るってあんまりないじゃないですか。だけどフランス、まあ、海外だと結構普通のことで、なんか知らない人ともしっかり挨拶するし、お店の方レジの方にも話しかけたり挨拶したり、小さいコミュニケーションがあったりするんですよね。なのでそういうことをちゃんと恥ずかしがらずにやってみるっていうことで距離が縮まったりして、そっから先別にフランス語も英語もペラペラに話せなくても分かろうってお互いがするからなんとかなるんですよね。うん、翻訳したものを見せてもいいし、拙い何かこう単語でやってもいいし、指さして注文してもいいし、何でもいいんだけど、なんかそういう行った場所のルールや言葉に少し触れながら生活するっていうのはすごく大切だなと改めて思いましたね。初めてだとちょっと恥ずかしい気持ちになっちゃうんだけどね。でも全然それ楽しいし、やってみたらすごくいいことだなって思いましたね。印象に残った出来事か。ニースでは、もうほとんどずっと海でぼーっとしてたんですよね。その現地の女の子たちが近くのピザ屋さんでテイクアウトして、でビーチでピザを食べるっていうのを何組かやってて、流行ってんのかなと思いながら、でそれを初日に見てたから次の日友達と一緒に テイクアウトして、でビーチに座ってピザ食べてたんですよ。でその時何でもない話をずっとしてて、ただ食べながらぼーっとしてただけなんだけど、その時間が最高すぎて、なんかすごい思い出に残ってるんですよね。すごいいい時間だったな。うん、楽しかったな。本当に綺麗だった。サマータイムで10時前ぐらいまで明るいんですよ。だからね、結構ね、普段の倍ぐらい遊べるような感覚で長い時間楽しめましたね。でニースにいる間はまあビーチに行ったりもしたけど、ちょっと船に乗ってサントロペっていう町にも行ってみました。5時ぐらいにね朝起きてで2時間半ぐらい船乗ってちょっと離れた町に行ってみたんですけど、サントロペっていう町はね、私が大好きなフランスのブリジット・バルドーっていう女優さん、歌手もされてるんですけど、もうその人が住んでる町なんですよ。で私二十歳ちょっとぐらいの時にフランス映画にもうめちゃくちゃ大ハマりして、もういろんなものを見漁ってた時期があったんですよね。でその時にバルドーの映画に出会って、めちゃくちゃかっこいい、やばいこれはってなって、本当にねそっからなんですよ。フランスこんな好きになったのも、ヴィンテージのお洋服かっこいいなって思うようになったのも、で彼女が出てる素直な悪女っていう映画が特に好き でその映画もサントロペっていう街でね撮影されてるんですけど、うわー、あの映画で見てたあの街だっていうね感動がすごくあって、小さい港町なんだけど本当にどこ見ても美しくて、でこの時期ならではのカラフルなお花がバーって咲いてて本当に綺麗で可愛かったね。うん、めちゃくちゃ嬉しかったです。行きたいって憧れてた町にちゃんと行動していくことって大切だなって思いましたね。あとは電車でマントンっていう町にも行きました。これはイタリアとの国境に面してるところで、ニースからはね30分40分ぐらい電車で行けるんだけど、だからあっという間に着いちゃうっていう感じなんだけど、ニースよりさらに田舎っていう感じで、ニースよりさらにのんびりした雰囲気、人も本当にね何もしてない、みんなビーチで焼きながら寝てる。本当にね何もないし、いい意味で、うん、レモンが有名なね場所なんだけど、レモンのグッズたくさん売ってたり、ジャムが売ってたりみたいな感じで、あっという間に街一周できるような小さいところでしたね。でも実際に行かないとこの違いって写真だけで見てたりしたら分かんなかったなって思いました。そのムード空気感が行ってよかったなって思ったね。もうゆるゆるの感じだった。すごい素敵だったな。でも、うん、こうやって休憩しながら生きるの大事だなって思ったな日本に行ったらなんかいっぱい仕事しちゃうけどさ、うん、そんなことを思わせてくれた可愛い街でしたね。フランスで出会った印象に残った人、なんやろうな。まあ1週間ぐらいニースにいて、その後パリに移ったんですよ。でパリでもエアビーで3日間ぐらい泊まったんだけど、でパリはねそれこそ少し買い物しに行ったりとか、あとまあオリンピックスタートする直前だったので、街が本当にね規制線だらけで、橋も全然渡れないみたいな、セーヌ川渡るのにどんだけ苦労するかみたいな環境だったんですよ。そう、もう通行止めばっかで、そこ通るにもQR の申請が必要なんですよね。だからパスポート登録したり何々入力したりみたいなのをネットでやっ ってその QR を提示してパスポート見せて OK だったら通れるみたいな感じなんだけど、それ何回も挑戦してんけどほんまに複雑で手続きが諦めてんな通られへんかったんよ。で、まあ電車でも行けるんですよね。セーヌ川の向こうに行くっていうのは電車でも行けたので、もう電車でもう仕方ないから渡ろうみたいな感じで友達とやってたんですけど、オリンピック価格で電車家賃も普段の2倍めっちゃ高い、だからいろいろ大変だったけど、それも特別な時期に来られたいい経験だなと思って、ちょっとお金で解決しました、そこはねえ、そうそうそう。で出会った人ね、でそこのエアビーのホストさんがめちゃくちゃいい人でしたね。ニースで泊まったとこもね、すっごいフレンドリーでいい人ばっかだったんだけど、帰る時にあの15時チェックアウトだったのかな、で帰る便のフライトが21時台とか夜だったので、荷物どこに預けようかなと思ってロッカーとかを探してたんですよ、携帯で検索してね。どうしようかなって思ってたんだけど、探してたら、15時にチェックアウトだけどあなたたち夜の便だよねって言ってくれて、私の家にキャリーケース置いてていいよって言ってくれたんですよね。でそんなことあると思って、だって自分の住んでるお家ですよ、その部屋の中に無料でその出発する時間まで置いてていいから、パリを楽しんできてね、せっかく来てくれたからって言ってくれて、もうめちゃくちゃ嬉しいと思って、すっごい優しさに触れましたね。でその後いろいろお出かけして、ご飯食べたりしてて、で帰りにそのホストの方にチョコレートのお土産買って帰って、本当にありがとうって、いい日になったって渡したら喜んでくれて、すごいね、いい出会いだったな。また会えるかわからへんけど会えたら嬉しいなって思うし、で友達がなんか私のことを紹介してくれて、日本でミュージシャンやってる人なんだよって言ってくれたら、インスタ教えてって言ってくれて、私のアカウントを見せたらフォローしてくれて、チェックしておくねって言ってくれたりして、すごい嬉しかった、楽しかったな、優しい気持ちになりました。それと同時になんかもっともっとこの嬉しさとかありがとうっていう気持ちを上手に伝えられたらいいのにっていうもどかしさもその瞬間すごくありましたね。だから、コツコツ勉強し続けなきゃなってすごい思ったね、言葉に関しても。本当にあっという間の10日間12日間だったけど、やりたかった経験をすごいたくさん詰め込めたし、自分がここを経験してなくて足りてなくて、自分のここ嫌なんだよなって思ってたのが少し埋められたような気もして、それもすごく嬉しかった。こういう気持ちに何回もなったり、自分が嫌なところをちゃんと埋めてあげたりすることで、また頑張ろうっていう気持ちになったり、あ、私やっぱりこれが大好きだったって思い出せたりするんだなって思いました。自分が嬉しくなることって何なんやろうって分かんなくなる時があったんだけど、私やっぱこれが大好きで、これにワクワクドキドキするなっていう気持ちを思い出せた旅でしたね。やっぱバンドしてたらさ、夏ってめちゃくちゃ大事な時期じゃないですか。フェスがあって、学生さんは夏休みの期間だから、こういっぱい自分たちが日本で活動すれば知ってもらえたり触れてもらえるきっかけを増やせる時期、勝負の時期でもあるわけですよね、バンドとしては。だけど自分のために時間をたくさん使ってみるっていうことを、できてよかったなと思ったし、そうやって うん、遊んできなよって言ってくれた事務所のスタッフのみんなとかメンバーとかもすごく感謝ですね。だから19年目ですけど、始まりましたけど、自分が嬉しくなることにたくさんこう時間を使いながら生きていっていいんだなってそう思えるようになったし、メンバーにも会社のねチームのみんなにも自分のためにもたくさん時間使ってお金を使って、うん、生きてほしいなって私もすごく思いましたね。幸せな旅でした。はい、では最後に次行くならどこの国っていうのが質問があるんですけど、次ねチェコに行きたいんですよね。またヨーロッパなんだけど今回の旅でもチェコにも行きたいってめっちゃ思ってたの。だけど飛行機とか調べたらめっちゃ特殊な時間にしかこう直行便なくて、そうやねんな、しかも往復で6万とかだったからな、うわー違うことにも使えるかなとか思って諦めちゃったんだよね。そう、でもチェコもすごくねずっと行きたいと思ってる場所なので、いつか絶対叶えたいなと思うし、次行くときはそれを目指して行ってもいいなと思いますね。チェコもひなぎくっていう映画が作られた国なんだけど、そのね映画はねもうめちゃくちゃ私大好きで、その映画もで、その映画を見てシスターズっていう楽曲を作ったんだよね。うん、なのでチェコにいつか生きてる間に絶対行きたいなって思いますはい、ということでリナソロ企画ハローワールドボンジュールフランス、いろんなこと話しましたが、本当にもう総じていい旅だったなと、やってよかった、動いてよかったなという時間になりました。聞いてくれてありがとうございました。
スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治ブルガリアヨーグルト。
最後にねちょっとメールを一通紹介したいと思います。ラジオネーム桃田さん、ありがとう。はじめまして、今年のロッキンで初めてスキャンダルを見てキャッチアップまでたどり着きました。ロッキンでは一番のお目当てだったチリビーンズの直後のアクトだったため、予習も兼ねてスキャンダルやリナさんの YouTube を見たりシャッフル再生で曲を聴いたりしていました。当日のアクトは最終兵器君から始まり、聞きたいと思っていたテイクミーアウト、最後には瞬間センチメンタルで熱気と歓声に圧倒され最高の思い出になりました。余韻が抜けずついに8月21日にスキャンダルマニアに入会。リナさんのお誕生日とスキャンダル結成日の他に私のマニア入会記念日にもなりました。すごい。ベストクリスマスの先行抽選は応募したのですが、初めてのワンマンライブに向けて勉強中なので、ライブで歌えると楽しい曲やこの曲では自分を見てほしいという曲を教えていただきたいです。すごい、ありがとう、嬉しい。わあ、そっか、やっぱフェス頑張るといいことあるな、嬉しいな、ありがとうね。いやもうすっかりマニアですね。うわー、ベスクリ当たってほしい。なんやろうね、ライブで歌えると楽しい曲。でも瞬間センチメンタルはもう鉄板ですね。フェスでももう、ほぼ 100% の確率でやるし、瞬間センチメンタルの落ちサビかのところと、あとはねファーストアルバムの1曲目に入ってるスキャンダルベイビーっていう曲もみんなで歌ったりしますよ。この曲では自分を見てほしいという曲かわいいな。なんやろうな、結構ね誰を見ても楽しいライブをしようっていう風に心がけてるので、そこは桃田さんにお任せします。この子に目が行くっていうところに素直に従って全体を楽しんでください。 あ、めちゃくちゃ嬉しいメール、ありがとう。これからよろしくお願いします。はい、ここでお知らせします。スキャンダルマニアツアー10月から始まります。8日大阪、9日名古屋、22日東京です。今回全国のクアトロをね回ります。近い距離で会いましょう。10月4日は調子道館2024、6日はパラサイトデジャブ2024、12日は東京アイランド2024、26日は麦の時音楽祭2024です。そして12月24日ベストクリスマス2024トエスピットということで、もう毎年恒例になりましたね。でも毎年やれるのって当たり前じゃないからね、こんな大きい会場で。今年も本当に最後いい締めくくりができるように頑張ります。一緒に楽しみましょう。そして次回の更新は9月9日月曜日です。オーディは21時、 Spotify、Apple、Amazon、 YouTube ミュージック、ラジコポッドキャストは22時配信予定です。メッセージはオーディの番組ページから送ってください。ぜひ番組のブログもチェックしてみてください。スキャンダルキャッチアップ、お送りしたのはスキャンダルドラムのリナでした。バイバーイ。